どうも、私がアニマルジャパンです。
私がユンユンです。
ドラクエ10の、4の9ということで、バージョン2のストーリー進めていきます。
はい、お願いします。
まずは、ハッシュタグ、読んでいきます。
はい。
まずは、ケンケンマルさんからいただきました。大型アップデート時にサブタイトルがついたり、PV が公開されるようになったのは、バージョン 1.2、四つ毛の姫と魔法の迷宮からだったと、からだと思います。当時のディレクターである藤沢仁さんやったかな？藤沢仁さんが、ヨシピーさんのアドバイスを受けて、サブタイトルや下記のような PV を作ったと記憶しています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。前回ね、バージョン2に入ってから、サブタイトルとか PV が、出るようになったみたいなことを、トヒロさんが言ってくれてたと思って、僕ら勘違いしてそういう風に言ったんやけど、
はいはい。
実際にサブタイトルがついたのはバージョン2からで、トヘロさんもそういう風に言ってた、バージョン2からそうなったのは、メインストーリーが細切れになって、ストーリー自体にサブタイトルがついたっていうことを言いたいんやけど、僕らが勘違いしたってことですね。
あ、なるほど。ちょっと、これ一瞬どんなんか見ていいです？
はい。
はい。これは、鐘が鳴ってますね。
はい。つまり、一番のメインコンテンツが魔法の迷宮だったんですね。
そういうことね。
はい。
これ、四つ毛の姫って何かあったっけと思ったんですよ、1.2 で。
ありましたよ。四つ毛の姫のクエストが始まったんですよ。
四つ毛の姫って。
もう完全に忘れてると思うけど。
誰
要は、神話編っていうやつで。
ほうほうほう。
バージョン1ってストーリーがもうバージョン 1.0 で終わってしまったから、
はいはい、
バージョン 1.2 から、順次配信されるサブストーリー的なものが始まったんですよ。
はははは。
で、それが、まあ、サブストーリーなんやけど結構メインに関わるような話になってて、
うんうん、
で、最終的に、8人パーティーで戦うっていう。
あれか。
そう、最悪の。
はいはいはい。
あのクエストです。
あれが、はいはい、四つ毛のっていうやつですね。はい。わかりました、わかりました。
ここから始まって、で、この PV が、まあよくできてるんですよ。
うん。
魔法の迷宮はどんなんだとか、あと、レベル解放度とか、新しい職業追加とかが、ものすごく効果的に PV 作ってあって、こっちも見てる方がすごいテンション上がるんですよね。
なるほど。
うん。過去にやってきたドラクエの、戦闘の音楽とかを巧みに使いながら、
はいはい。
音に合わせて映像が動くみたいなところがあるから、
うん。
非常に気持ちいいんです。
うん。
僕も大好きだったんですよ、この頃の PV が、うん。
はいはい。
うん。で、まあ、バージョン、2.1 も、同じような感じで、
うん、
魅力的な PV やったんで、まあ、この頃は良かったなっていう話なんですけど、
うん、
大型バージョンアップデートを、
うん、
タイトルをつけるようになったのが、ヨシピーのアドバイスだったと。
ヨシピーって？
わかりませんか？
わかりません。
FF14 のプロデューサーさんです。
あ、そうなん、正式名はなんていう人なんですか？
吉田さん。
吉田さんなんや。
はい。ドラクエ10も最初は関わってました。
あ、そうなんですね。
はい。で、FF14 が一回大ごけしたんで、
あ、そうなん
や。立て直すために、FF に行かはった人です。
へ
ぇー、はい。ちょっとカリスマ的なところもあって。
みんな詳しいですね。
はい、有名な人ですから。
なるほど。
はい。で、その人のアドバイスを受けて藤沢さんがやったっていうことですね。
うんうん。
はい。続いて、トヘロスさんからいただきました。
はい。
どうやらオフライン版には学園も図書館も、無限編も収録されてなさそうなので、 アプリと耳だけで冒険した気になれる冒険の序で取り上げてもらえれば、それなりに需要があるかと。学園にはちょっとした恋愛要素もあるので、女主人公としての物語が見てみたいと思っているユンユンさんも楽しめるかも。といただきました。
はい、ありがとうございます。やってないんですよね、学園ね。
学園、図書館は？
図書館は、妖精図書館ですよね。
はい。
は、やったと思います。
最後までやりました？
多分最後までやってます。はい。
あの、オチは知ってるってことですね。
知ってますね。
はい。で、無限編はやりましたよね。
無限も最後8人で戦えば、
そう。
OK ですよね。はい。うん、はい。やってます。
ああ。
ただ、無限編の、うん、なんか、新しいやつっていうんですか、
うん、
最近のやつもあるんですよね。
あれは無限ではなく。
あ、無限ではなく、また違う名前ですか。
違うやつです。
あ、ほんなら無限は終わってると思います。
はい。
はい。
それが、オフライン版にはないらしいんで。
ああ、そうなんや。え、そのまま持っていけばって思ったけど、そうもいかないんですかね。
まあ、コンテンツ自体がそこそこでかいんで、それをオフラインに入れる意味を考えたらいらんってなったんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、学園はまあいいとしても、
うん、
図書館は絶対入れとかんと、あかんと思うんですよ。うん、
そうですよね。その、ね、大事なことがありますね。
はい、キャラの深掘りがありますんで、
うんうんうん、
あれを知ってるのと知らないのとでは、大違いだと思う、
ね。そうですよね。
うんまあ、無限編は、ないとあかんってことはないと思うんやけど。
でも、この時もみんな夢中でしたよね、この無限編に。
おもろかったんですよね、あの。
そうですね。
ボスが僕らの知ってる、まあ、ゆえさん知らんけど、過去の、ラスボスが出てきたんで、
うんうんうん、
すごく盛り上がったんと、あと、報酬が、絶対持っといた方がいいっていう報酬だったんで。
うん、なんやったかな。もう忘れちゃった。
偽りの方でも飛竜を飛べるようになったってやつ。
ああ、それは大事。
はい。
それ、大事、うん。はい。
これが、もしかしたら、オフラインには実装されないのか、違う方法でそこを実装してんのかわからんけど。
うん、ねえ、飛べなかったらすごい不便ですよね。
そうですね。うん。うん、で、これを、冒険の序でやってほしいってことなんですけど、まあ、うん無限編はやるつもりです。
あ、そうなんや。
はい、いつかはやると思います。
うんうん、
図書館はどうかな。
図書館ね。
図書館も絶対やった方がいいんやけど、
うんうん、
あの間がめんどくさいんですよね。
そうね、結構あの私すごい難しかった場所があって、
うん、
あのパズル的なのすごい苦手なんで、
はい。
すごい苦労した思い出がありますね。
そうですね。僕も適当にやったらようやくいけたみたいなとこあったんで、
うん、
あれも一回やるのしんどいなとは思ってる。
確かに。うん、あと学園はどうですか？
学園はね、メインもやりきってないんで。
あ、そうなんや。
はい。
まあ、これを機会にちょっと挑戦するのもいいんじゃないですか？
やるならメインを進めたいんですけど。まあやってもいいかな。でもね、ストーリーをね、聞いておもろいかなっていう、だいぶはしょらんとね、
うん、
いや、おもろいところもあるんですよ、
うんうん。
確かにおもろいところもあるんですけど、
うん、
間が長いというか、
うん、
ここいるかっていう。
今、
う
ん、そのメインのキャラではだいたいどの辺まで行ったっていうのわかるんですか？
多分真ん中は超えてるはず。
ああ、半分以上は行ってるんや。
行ってると思う。
うん。
うん。もう途中からずーっと繰り返しになっていったんで。
ああ、そうなんね。
うん。で、出てくるキャラクターが多くて、
うん。
そのキャラクターそれぞれの恋愛要素があるんで。
へえ、恋愛的なコンテンツなんや。
学園もんなんでね。
ああ、そうなんや。やろうかな、私。結構楽しめるかも。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、一回やってから、ドアラジコのやつを追体験するのもありやろ
う
し。
うん。
うん。まあ、時間あればやってみてください。
わかりました。はい。
はい、次、夏味噌炒めさんからいただきました。
はい。
冒険の序の7と8。 前回、前々回ですね、を拝聴ということで、はい、うん、本当の世界じゃない偽物、パラレルでもなく、じゃあ今まで触れ合ってきた人たちは、魔物の町や子供たちだけの町は実在しないのか、クローズも何者かわからんし、いろいろ気になります。ちなみに食中毒の原因は、焼き鳥のレバーでサルモネラ菌でした。あとクローズのイメージは彼ですっていうことで、
はい、
クローズのイメージはこの画像を貼ってくれてるんですけど、
うん、
これクローズっていう漫画のキャラクターですね。
あ、そういう漫画があるんや。
はい、これ林田めぐみっていうキャラクターなんですけど、
うん、
通称リンダマンと言われている、
うん、
あのこの要はヤンキー漫画なんですよね。
うん、これ、うん、男ですか？
男です。
あ、男なんや。
はい。これが最強キャラなんですよ。
へぇ、
めちゃめちゃ強いんで、うん、主人公とやり合ってて、で、最後、うん、最強対決するみたいな熱い話なんですけど、
うん、うん、
これとは全く違います。
いや、まあでも目は似てるよ。
いや、あの、実際のリンダマンをしてたら全然違いますから。
あ、本当。
はい。まあ、一回あの、ドラクエ10クローズで検索してもらったら、見た目だけは見ておいてほしいかなと思いますね。
うん、もうちょいイケメンですけ
ど。まあそうですね。
ね。
はい。
はい。
はい。で、要は、今までバージョン 2.0 の時に話してた、それぞれの街の、うん、魔物の街とか、子供たちだけの街とかは、何だったんだっていうのは、これから回収していきますんで、
う
ん。
そうです。全部回収していきます。
はい。ということで今日は、メルサンディの村を回収していきたいと思いますんで。
はい。行きましょう。
はい。前回ね。
はい。
ユンユンさんの名前をモンスター、仲間モンスターにつけてあげるって言って、
うん、
ドラゴンキッズを選んだじゃないですか。
はい。
で、あのドラゴンキッズのユンユンが、
はい、
仲間になったんですけど、
はい、
性格が負けず嫌いになりました。
おー、いいですね。
はい、まあ何個か選べたんやけど、その中の、うん、まあこれがいいやろうということで、
うんうんうん、
負けずぐらい嫌いにして、
うん、
で、すぐ連れて行こうかな思ったけど、これいつも忘れんねんけど、
うん、
あ、夏気度が100になってなかったら連れて行かれへんなと思って。
せやせやせやせや。
うん。あの、魔物使いなら連れて行けるんやけど、
うんうん、
それまで、100になるまでは、魔物使い以外は連れていけないんで、しばらく預けてると。
はい。
まあ、今の時点で、今日の時点ではもう100超えてるんですけど、
うんうん。
まあ、もうちょっと預けとこうかなって。まあ、
はい、
そのうち連れていきます。
はい、わかりました。
はい。っていうことで、前回、真のメルサンディ村に到着したっていうところまで行ったんですけど、
はい。
この新メルサンディ村に入って、すぐに女の子のシェーラっていうのがいまして、
うん、
こんにちは旅人さん、ここは童話の里メルサンディ村よ、ぜひ旅の記念にこの村の名物ラペット爺さんの紙芝居を見ていってねっていうですね、
うんうん、
前回はなんかパンの町み、パンの村みたいな感じのイメージだったんですけど、
うんうん、
今回は童話の里っていうの
を、うん、
みたいですね。
言ってましたね。
はい。で、ラペット爺さんが紙芝居を名物にしてると。
はい。
はい。あ、ちなみに、前回の偽りのメルサンディは、
はい。
名前がみんなパンにまつわる名前だったんですけど、
そうでしたね。
はい。今回は、もう先に言うときます。
はい。
童話に関係する名前です。
もうそのまんまですね。
はい。
シエラ、シエラ。
シエラ。
シエラ、シンデレラ。
かなぁ。
かなぁ。
まあ、その辺を予想しながら行くのも楽しいと思います。
うん、そうですね。
この広場の真ん中に、偽りの時と同じようにザンクローネの石像がありまして。
はい。
で、その前にラペット爺さんがいまして。
はい。
紙芝居は、まだまだ準備中だよ。今日の演目も、わしの一番の親友、童話作家パンパニーニが残した名作童話だよ。開演までもうちょっと待ってね。って言ってるね。
うんうん。
まあ、ラペットじいさん。これなんとなくわかりますね。
なんか、パペットじいさんっぽく。
誰やねん、パペットじ
いさん。聞こえるけど、なんかパペットってなんか、人形、 人形使い的ななんかでなかったでした？
多分、ラペットじいさんやったら音的に、
うん、
ピノキオに出てくる、
ああ。
ゼペットじいさんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、ゼペットじいさんっていうのはあのおじいさん。
そうですよ。
あ、じゃあそうかな。
多分そうだと思うんですね。あの、うん、関連はないけど、音だけで言うとそうだと思います。
そっかそっか。
はい。で、村長の家がね、はい、偽りの時にでかい家があったんですけど、
はい、
その家を見上げているベルカっていう女性がいまして、
はい、
まあ、このベルカは元はわかんないですけど、
うん、ベルカ。
あの、テラスのある大きな家には、アイリちゃんっていう子が一人で住んでいるの。いつもけなげで可愛くってね。だけどちょっぴり病気がちなの。ねえ、旅人さん。よかったら旅のお話でも聞かせてあげてっていう。で、村長の家やと思ってたのに、なんかテラスがあってアイリちゃんっていう子が住んでると、
うん、
ちょっとちゃうんかなと思ってマップを開いてみると、
うん、
偽りの方で村長の家だったところに、
うん、
童話作家の家って書いてるんですよね。
へえ。
で、ここが一番でっかくて、
はい、
村長の家は、この村の北東の方に小さめの家があって、そこに書いてありますよね。
村長の移動されてる。
村長の方がちっちゃいって
。なんでや。
だから、偽りのメルサンディと真のメルサンディでは、だいぶ違うっていう感じです。
うん、そうですね、うん。
で、その童話作家の家に入ると、まず本棚に、小さな英雄、ザンクローネの物語、第1話っていうのがありまして。
はい。
昔々、小麦畑に囲われた村に、ザンクローネという英雄がいました。スライムほどの大きさの、とても小さな英雄です。のどかな空気の中、村人たちはみんなのんびりと暮らしていましたが、ある日、恐ろしい事件が起こりました。突如村に現れた巨大な足。巨大な足は次々に、村人たちを踏みつけ、悲鳴がたくさん上がりました。そこに駆けつけたザンクローネは、魔炎の大剣、カリン刀を振りかざし、巨大な足を真っ二つにしました。村は平和を取り戻しました。みんなは英雄ザンクローネを称えました。でも、あの足は何だったのでしょうか？っていう。
うん。
これ、偽りの時に見てきた、話っていうか聞いた話ですよね。
うんうんうん。
ドアラジコが行く前にこんなことがあったっていうのがそのまま、この真の方では絵本になってるんです
ね。なるほどね。
はい。どういうことだろうって思うんですよね。
うん、どういうことですよね。
はい。あと、他の本棚に、レンダーシアウォーカー、これで君もモテモテ、デートプラン特集2っていうのがあって。
明るいな。
はい。まあ、1の時は、ボータースライダーを紹介してたんやけど、今回は、はい、デフェル荒野に行って、ピラミッドや塔に行けって言ってるんですよね。
うんうんうん。
うん。どんなデートやと思いますけど。
うん、遠いな。
はい。で、この、童話作家の家の1階に、ルーデっていうおばさんがいまして。
はい。ルーデ。
デールかな。
デール。リスですよね。なんとかとデールですよね、はい。
チップとデールの。
あ、そうそうそう、チップとデールですね。
ぐらいしかちょっと思いつかないですけどね。
ですね。ちなみにさっきのアイリちゃんはまだ出てきてない？
まだ出てきてないです。
あ、はいはい。
この家に住んでいるアイリお嬢様は、小さい頃にご両親を亡くされてさ、おじい様に育てられただね。まあ、急に黙ったんですけど。でも、そのおじい様も、半年ほど前に、天に召されてしまったさね。お嬢様一人ぼっちになってしまってね。おじい様に頼まれた縁で、私はお手伝いさんとして、お嬢様の生活をお支えしているだね。おっと、仲話しちまっただね。アイリお嬢様なら、2階のテラスで風に当たっておられるだよ。っていう。
うん。
まあこういう、お嬢様、アイリお嬢様は、身寄りがないってことですね。
うんうんうん。うん、
で、2階に上がってみると。
はい。
で、まあ、本棚があって、小さな英雄ザンクローネの物語第2話。
うん。
巨大な足に襲われた 小麦畑の中の村は小さな英雄ザンクローネの活躍で平和な暮らしを取り戻していました。しかし平和な時は長く続きません。真っ黒な雲が村を覆い、突如巨大な顔が現れたのです。巨大な顔は村中を飛び回り、逃げる村人たちをむしゃむしゃ食べていきます。みんなはザンクローネの名を呼びました。ザンクローネは火の玉のように駆けつけて巨大な顔を倒しましたが、村の少年を守った時、深い深い傷を負いました。お前自身が英雄になれと少年ラスカに言い残し、ザンクローネは死んでしまいました。村は深い悲しみに包まれました、っていうね。
うん、
まあこれもそのままおさらいみたいな感じですけど。
うん、そうですね。
だからラスカもそのまま名前が使われてるんだね。
あ、そうか。
はい。
そのまんまや。
まあこれでわかるんですけど、
うん、
僕らが見てきたのは、シンの方では、うん、絵本っていうかこの童話だったってことですよね。
うんうんうん。
童話の世界に行ってたっていうことになるってことですよね。
そういうことか。まあそうやな、偽が。そっか、難しいな。
そういうことです。
うん、
これはまだ、導入部分ですから。
はい。
テラスに出ると、カットシーン始まりまして、
うん、
女の子が歩いてきて、困ったわ。ラペットおじいさんと約束したのに。で、こっちに気づいて、うん、あら、まあ、旅の方ですね。私はアイリと言います。これまあ、黒髪ロングの少女で、美少女って感じですよね。
はい。なんか白い服着て、なんか赤いリボンみたいな感じでしたっけね。
リボンつけてたかな。
まあ、うん、まあ、赤のポイントがありました
ね。赤はあったけど、リボンやったか何かは覚えてないけど、うん。そうだわ。お強そうなあなたになら、私の悩みを解決していただけるかもしれません。今、紙芝居をしているラペットおじいさんにパンを焼いてお届けしますねって約束したんです。ですが、この家で蓄えていた小麦を悪いミニデーモンさんたちが盗んでいってしまって、お願いです。取り戻してきていただけませんか？クエナンバー310、童話の村でっていうタイトルで。
はい。
で、
アリちゃんはパン焼くんですね。
はい。
はい。
で、
名前に関して言っといた方がいいかなと思って。アイリちゃんの。
パンを焼く？
うん、違う違う。アイリちゃんのね、名前をね。
うん。
何の名前から来てるかなって。
まあ、この時点ではわからへんけど。
うん。
多分、後でわかりますけど。
うん。
多分、アリスだと思います。
ああ。でも私ももうすでにここでアリスちゃうかなと思う。うん。もう一文字違いやもんね。
あ、え？アイリとアリスやから。あ、まあまあ、うん、間にリーが入って。
そう、
イーが入って。うん。
もうそれしかないかなと思ってますけど。
あの、後でそれは確信に変わります。
あ、本当に。はい。
で、この、ちょっと待って。最先先
んパンが出てきたから、偽のところとちょっとつながり出たなぁと思って。
うん、ああ、まあ、そうなんですけど。うんうん、まあ、この村は、はい、ほぼほぼそのまま使われてるから。
うんうん。
そのまま使われてるから、やっぱり、周りは小麦畑っていうのもあるし、
うん。
パンの釜も、それぞれの家にあるわけです。
ああ、そっか。そのままなんやね。
はい、そのままなんで。
はい。
で、このクエストが、童話の村でっていうタイトルなんやけど、
うん、
バージョン 2.1 からストーリーもクエストに変わったんですよね。
あ、そうなんや。
これまではメインストーリーはクエストではなかったんですよ。
そうですよね。あ、うん、そっか。変わったんや。こんなとこで変わったんや。
ここで変わったんです。
へえ、うん。まあでも分かりやすくなりましたよね。なんか色が変わって、あの、クエストのところの紫っぽくなりましたよね。
水色かな？
うん。
うん。水色に変わったんですけど。
うんうん。
で、このメルサンディのクエストの 大きい括りで言ったら、英雄と少女の物語っていう、大きいタイトルなんだよね。その大きいタイトルの中のこのクエストが、童話の村でっていう。
はいはい。
っていう形です。
はい。
これを受けて、で、さっき言ったミニデーモンが持っていった小麦を5つほど取り戻してきてほしいと。
はい。
うん。ついでと言ってはなんですが、村の北西のメルン水車号で小麦を引いてきていただけると嬉しいです。どうかお願いします。ごめんなさい。私はお部屋でお待ちしていますねっていう。
うん。
体が弱いのかな。
うん、そうですね。
はい、さっきなんかその言ってましたね。
うん。
っていうことなんで、行くんですけど、まあ、その前に、
はい。
アイリの部屋があったんで、アイリの部屋に入ってみて、
うん。
本棚を調べてみると、早速、ザンクローネの物語の第3話がありまして。
おお。
小さな英雄ザンクローネを失った村は、深い悲しみと絶望に包まれていました。
うん。
そこに、恐ろしい知らせが入ります。国運とともに、村に巨大な手が現れて、少年ラスカの姉をさらっていったというのです。しかし、助けてくれる英雄はもういません。ラスカはザンクローネに英雄になれと言われたことを思い出し、姉を助けるため、たった一人で巨大な手に立ち向かいます。そこに、不思議な旅人、ドアラジコが現れ、真っ赤な宝石を掲げると、なんと、英雄ザンクローネが復活したではありませんか。ザンクローネは巨大な手を倒し、ラスカとその姉を助け出しました。村に再び平和が訪れました。
うん。
つまりこれは僕らがやってきたクエストそのままじゃないですか。
うん、そうですね。
ストーリーがそのままだったんで、
うんうんうん、
しかも、絵本の中にドアラジコという名前が入っているという。
いや、どういうこと？すごい、ちょっと怖いねんけど。
不思議ですよね。
ですよね。
だから、これを書いたのが、アイリのおじいさんのパンパニーニさんで、
うん、
パンパニーニさんはドアラジコが、来ると予測してたというか、書いちゃってた。それが、
真と偽に、二世代の時差があるってことなんやろか。
ん？二世代？
うん。お父さん、おじいさんの。
違う違う。おじいさんは、ただ絵本を描いただけなんです。
描いた、
自分が考えた絵本を描いただけなんです。
超能力者？
っていうか、このドアラジコっていうのはたまたま不思議な運命だったのかもしれないですね。
怪しい。
何が怪しいねん。そこに深い意味はない。これは、まあ、最後に言いますけど、このメルサンディのストーリーは、こんな感じでずっと進みます。
なんかちょっと不思議ちゃんな話が多いな。
ふわふわしたままいきます。
はい。追求せんとこ。
はい。この家出て、隣に鶏を飼ってる岩がありまして。
はい。
そこにラーシャっていう女性がいまして。
はい。
ラーシャもちょっとわかんないですね。
ラーシャはなんかにありそうやけど、
うん。
ミーシャぐらいしか出てけへん。
歌手やろ。
それただの歌手なんやな。うん、
はい、まあわからんけど、この人が、この人家の外にいてるんですけど、鶏小屋の前におったんですけど、
はい。
お父さんが腰痛いって言うから、鶏のお世話を手伝っているの。あーん、お友達のアイリと大きなテラスで日向ぼっこしたいのにーって。まあよくわからんけど、この人もアイリと同じぐらいの歳ってことですね。うん。うん、で、この家に入ると、イゼルっていうおじさんが椅子に座ってて、あいたたたたー、ひー、おじさん、太った鶏を持ち上げたら腰をやっちゃってさ、ほわ、喋るだけでも、腰に響くね。もうダメだ。このまま一生椅子から動けないよーって言ってるんですね。
うんうん。
もう皆さんお忘れだと思いますけど、
うん。
偽りのメルサンディの村に本があったんですけど、童話があったんですけど、
うんうん。
全然働かないお父さんが、
う
うん、娘が怒って、お父さんなんて鶏になっちゃえって言って。
言ったっけ、はい、そんなあったっけ。
で、鶏になったっていう、偽りでは鶏になっちゃったお父さんの話があったんやけど、ここではもう腰やられて動けないっていう。で、代わりに娘がずっと働いてるっていう。だから娘の願望が向こうで実現してたんかもしれない。
そういうことか。はい、
もしくはその、この話をかわいそうだと思って、パンパニーニさんがそういう風に、チラッと書いてたかもしれないですね。
うんうんうん、
で、あと、村長の、村長の家。この村の端っこにあるちっちゃい家やったんですけど、
うん、
ここにピート村長というのがいまして。
ピ
ー。ピート。
ピート。
はい。
ピートか、うん、これはいっぱいありそうやな。
なんか言いそうですけどね。
いっぱい言いそうやけどな。確信がないね。
はい、うん、ここはパンパニーニって童話作家の故郷でね、ラペット爺さんが童話を紙芝居にしてくれて、気づけば村の名物になっていたのさ。だから僕は決めたんだ。これからは童話を生かしてこの村を盛り上げていこうってね。っていうね。
うん。
要は村長やけど、ラペット爺さんとパンパニーニさんに全乗っかりしていこうということですね。
そういうことやね。
はい。で、一応全部話聞いたんで、村の外に出まして。
はい。
これね、初回プレイの時はね、いつ気づいたかちょっと覚えてないんやけど、
うん。
新グランゼドーラに来てから、
うん、
景色がすごい綺麗なんですよ。
なんかちょっともやがかかってたんですよね、偽の方が。
そう。だから、偽りの時は気づかんかったんやけど、真、うん、に来てから、うんうんうん、あれめっちゃ綺麗やんと思って、うん、空気が澄んでる感じがするんですよ、
ね。クリアなんですよね、そうそう、いろいろ。
で、今、その偽の方行くと、よどんでる感じがするんですよね。あの時は普通に旅してたのに、
うん、
あ、最初からこれやったんやと思って。
そうそうそう。気づかないですよね。
気づかへんけど、でも、やっぱ最初の頃、レンダーシアに着いた時は、ちょっと重い空気はあるなと思ってたんですよ、この。
うんうんうんうん。
なんか変なことみんな言ってるし、
うん、
なんかドヨンとしてる、明るくないなとは思ってたんやけど、
うん、
まさか見た目まで暗かったとは思わんかって。
そういうことやね。
見比べたら全然違うなっていうのが分かったんですね。
うん。うん、うまいことを作ってましたよね。そうですね。そう考えたらね。
気づかんぐらいの暗さなんですよね。
うんうんうん。
はい。で、ミニデーモンを、いっぱい入れているんで、それ倒して、
はい。
メルサン小麦っていうのを5つ手に入れて。
はい。
で、水車号の方に行くんですけど、
うん。
水車号に行くために、小川が流れてるところをずっと上がっていくんですけど、
うん。
このマップの、画面右端の方にちょっととんがったスペースがあるんですよね。
はい。
で、こういうところって大体なんか宝箱かキラキラかなんかあるっていう話を前回もしたと思うんですけど。
うんうんうん。
そこはね、偽りの時はキラキラがあっただけでそんな大したことなかったんやけど。
うん。
まあ今回も一応見に行こうと思って。
うん。
見に行ってみたら黒宝箱があったんですね。
はい、おー、ラッキー。
開けてみると、
はい。
翡翠の鍵が入ってたんですよ。
よかったやん。
危なーと思って。
よかった、欲しかったー。
うん、これは取り逃したらあかんからね。
うんうん。
うん、危なーと思
って。それはあれですよね、グランゼドーラ城の、宝箱いっぱい並んでるやつの、開けるやつですよね。
そう。
そうですよね。
一つとして逃したらあかんやつです。
うんうんうん。
はい。
はい。
まあまあ、しょうもないな中身もありますけど、でも一応全部開けたいからね。
そうですよね。
はい。で、水車号に入って、
うん。
要は、偽りの方で言う、村長のおばあさんがいた小屋があったんですけど、
はい。
そこには、なんかおじいさんがおって、
うん。
ヤクプっていう人がいてるんですよね。
ヤクプ、はい、うん。ヤコブかな。
ヤコブ。ヤコブは、なんか、聖書っぽいですけど。
聖書っぽいですよね。
うん。まあちょっとわからんけど。
うん。
腰が痛むわい。すまぬが、小麦を引きたかったら好きに使ってくれいっていう。みんな腰が痛いですね。
なんでな、みんな働きすぎ。
はい。で、水車小屋に行って、 で、前のね、偽りの時はね、中がね、じっくり見れなかったんですけど、
うん、
今回じっくり見てみると、なんかすごい、精巧にできてるというか、要は外の川が流れてる水の力で大きい歯車を回してるんですけど、
うん、
その歯車から中くらいの歯車に、力を渡して、そっからさらに小さい歯車に力を伝えて、その大きい方と小さい方で両方の力を使って餅をつくように木でトントンする、要は杵つきみたいな、要はあの小麦の皮を外してるってことなんですけどね、
うんうん、
米で言ったら精米するやつね、
うんうんうん、
と、小麦を吸って粉にする粉引きの両方を一気に動かしてるんですよ。
ほうほうほう。
これなかなか考えた人もよう考えたなと思って。
うん。
うん。だいたい水車の力を使って動かすのって、あの、粉引きのためのあの、石をぐるぐる回すやつ。
うんうんうん。
あのイメージしかないんやけど。
そうですね。
ちゃんと縦に木をトントンさせるような仕組みも作ってあったんで。
へ、うん、
これはじっくり見るとようできてるなと思いますね。
さすが。そんな、全然気にしてなかった。
はい。うん、で、ここで、メルサン小麦粉にしまして。
はい。
メルサンディに戻って。で、まあ、あの、これまでね、別に言ってなかったんやけど、
うん。
各町に郵便クエストがあったんですよね。
ああ、ありましたね。
郵便局に女の人がおって、その人が、毎回なんか、頼み事してくんねんけど、それを毎回ちゃんとこなしてたんですよ。
うんうん、
で、大した話じゃないから言ってなかったんやけど、ここでもあって、で、クエストをこなして報告しに行くと、うん、ザンクローネ・ヴィンセンっていうのを、作るってやつやったんですけど、今回ね。アイテムをこう手に入れたら、ラペット爺さんに絵を描いてもらうっていうクエストやったんですよ。うん
はいはい。
この便箋にね。
うん。
で、このクエスト、発注してきた人が、
うん、
実はラペットさん、絵が苦手だったのですが、紙芝居を描くために一生懸命練習されて上手になったんですって、って言ってたんですよ。うん、
はい。
ここで、はっと思い出したんですよ。
何を？
偽りの方で、あるおじいさんが、紙芝居を、
うん、
絵が下手なのに一生懸命描いて子供に笑われたっていう話があった。
あったっけ、うん、
で、子供に笑われて悔しくて、もっともっと練習して、で、もう一回描いて子供に見せたらまた笑われた。ただ、うん、次笑われたのは絵が下手だからではなく、面白いから絵本の内容で笑ったっていう。
あ、
そういうお話があったんですよ。
これ、あ、そうやったんや。
あるラペット爺さんのことだったんですよ。
微妙に繋がってんのね。
繋がってますね。
うん。ちょっと、でも、その、本人が偽りにいたわけではないよね。
ないんです。
ないよね。
要は、あの世界はパンパニーニさんが頭に浮かべたことが具現化した世界だと思うんですよ。
ああ、そう。パンパニーニ何者
童話作家ですよ。
そうなんやけど。うん、
そこに、魔王が作った、大魔王が作った世界のはずなのに、
うん、
なぜそこがそんなに活かされてるのかわからへんねんけど、
うんうんうん、
まあ、とにかくラペット爺さんとパンパニーニは、親友だったらしいんで、
うん、
それがそのままあっこでそういう絵本になってた、ラペット爺さんの苦労を、
うん、
そこ、向こうでは絵本にしてあげてたってことです。
うん、なるほどね。
はい、これもちゃんと便箋のクエストをやって、ここをちゃんと読んでなかったら、わからない、
ね。わかんないですよね。
はい。
すごい作りしてんな。ちょっと複雑。
複雑なんですよ。
なんですよ。そう。
なんか不思議なつながりやから。
ねえ、なんかちょっと。
うん、すっきりしないというか。
そう、一個、みたいな。
そうなんです。
引っかかりを作っていくね。
はい。
はい。
で、小麦粉作ったんで、アイリーに報告しに行くと、早速、パンを焼き始めて。
はい。
で、旅の方、ふわふわで甘いパンが焼き上がりました。あの、 私、あまり出歩くことができなくて、このパン、広場にいるラペットおじいさんに渡してきていただけませんって言われて、うん、まあ、ラペットおじいさんのところに行くんですけど、うん、ちょうど紙芝居が始まるとこで、で、そこに、村中の大人とか子供が集まってきて、で、じいさんが、ウッホン、それでは、わしの一番の親友、パンパニーニの傑作童話、小さな英雄、ザンクローネの物語、第3話、始まり始まり。さてさて、さらわれた姉を助けに、おどろおどろ主位、地下水路にやってきたラスカ少年と、不思議な旅人。ズシーン。大きな音がしてね。ラスカ少年の後ろに手のバケモンが降ってきた。この紙芝居をめくっていってるんですけど、
うんうん、
この紙芝居の絵が僕らが戦った、ラジコが戦ったあの右手そのままなんですよね。
はい。
震えるラスカ少年。力いっぱい叫ぶよ。ザンクローネシャマー。すると、不思議な旅人の持つ宝石がピカリと光った。絵をめくると、ザンクローネがそのまま映ってるんですけど、
うん、
渡せたな、坊主。ザンクローネ様は、魔炎の体験、カリン刀を振り回し、恐ろしい、手の化け物をザク、メコメコとやっつけた。そして最後に、決め台詞。どんな時も希望は捨てんな。メルサンディ村は、俺と共にある。こうして、手の化け物は倒され、姉のミシュアは助かったわけだね。さて、小さな英雄ザンクローネの物語第3話は、これでおしまい。子供が、続きは？ふーむ、シュマンが、続きはないんだよ。さあさ、今日はこれでおしまい。って言ったらみんなが、ね、どんどん解散していって、
うん、
でみんないなくなってラジコだけが残ってて、ところで旅人シャン、お前シャンからパンの匂いが漂ってくるが、さてはアイリちゃんから何かいいものを預かっているんじゃないかい。これはアイリちゃんからお手製のモフモフパン。ありがとうよ。わしは歯が少ないから柔らかいパンが好きでね。そういや旅人シャン、知っているかね。アイリちゃんのおじいシャンこそが我が親友パンパニーニなんだよ。英雄ザンクローネの物語を書いている途中に死んじゃってね。だから物語は未完成なんだよ。物語の結末は紙芝居で演じられなくて、わしはすごく残念だね。でも一番辛いのはアイリちゃんだろうよ。パンの約束守ってくれてありがとうと伝えておくれっていう、
うん、
はい、まあ歯が弱いから、
うんうん、
アイリちゃんが作った柔らかいパンが食べたかったってことですね、
うんうんうんうん、
だから、シュマンとか、
うん、ちょっと漏れた感じの。
そういうですね。
発音なのよね、
うん。他にももっと週にならなあかんところあるんやけど、ところどころになってるだけなんですけど。
うんうん、
まあ、だから、要は、ラジコがあの時戦ってきた内容が、このまま、紙芝居になってたという。
うんうん、なんか途中、カリン島って言ってたの何やったん？
カリン島っていうのは、
うん、
火の、リンってどう言ったんや、ひ、うろこみたいな字。皮変の隣みたいな字。
はいはいはいはい。
かりんの刀。
おー、そういうこと、ね、普通になんか、お菓子出てきた今、みたいな。
はい。まあ、これももしかしたら、考えたおじいちゃんが、
うん、
お菓子の名前をそのまま使ったんかもしれないですけどね。
うんうんうん。
うん、
全然なんか字が出てけんかった。
はい。
ひらがなやったわ。
一応これは偽りの時に説明しましたけどね、かりんとうね。
あ、そう、もう忘れてろ、
はい。で、パンを渡してきたっていうことをアイリーに報告しに行って、クエナンバー310の童話の村でをクリア。
はい。
はい。 で、もう一回アイリーに話しかけると、
うん、
まあ、ザンクローネの物語の続きがないのが残念だと、
うん、
ちょっとお待ちくださいねって言って、絵本を持ってきて、
うん、
童話作家だったパンパニーニおじい様は村を愛し、村を舞台に英雄の物語を描いたのです。小さな英雄さんの活躍する童話は村の皆さんに親しまれ、生前に3話まで発表されました。
うん、
そしてこれがおじい様が残した幻の4話です、
うん。
けれど、あまりに悲しい結末が書かれているので、皆さんにはお見せできなくって。
うん、
だから、ラペットおじいさんの夢は叶えてあげられないんです。
うん、
そうだわ。お名前をお聞きしてなかったわ。ドアラジコさんですって。おじい様の童話に出てくる不思議な旅人さんと同じ名前だわ。不思議なご縁ですね。またお会いできたら嬉しいです。って言ってるんですね。
うんうん。
で、あ、またアイリーにクエストを受けるんかと思ったら違って、
うん、
1階に降りて、ルーデさんに話しかけると、
うん、
どどうすんさね。あ、旅人さん、いいとこに。アイリーお嬢様が巨大なウサギを見たって、ふらふらーっと村の外へ出て行っちまっただね。
うん、
あんたすまないけど探してくれないかね。クエナンバー311のウサギを追って、
うん、
まあどこに向かったかは村の人に聞いてくれということで、
うんうん、
で村の、女の子と男の子が喋っているところに行った聞いてみたら、アイリはウサギを追って木漏れ日の広場に行ったと。
はい。
で広場の奥にはラバニの穴っていう薄暗い洞穴もあるから心配だって言ってるんですね。
うんうん。
まあ、迎えっていうことなんで、そこに行きますと。
はい。
木漏れ日の広場って前回言いましたけど。
うん。
中央に井戸があるだけやったんですよね。偽りの時はね、
うん。そうですね。
うん。で、そこにはそれしかないと思ってたから。
うん。
僕は、今回行った時も、普通に何の疑いもなく、井戸に入ろうとしたんですけど。
うん。
井戸を調べてみると、井戸の中は真っ暗で何も見えない。入らない方が良さそうだって文字が出てきて。
あ、そうなんや。
俺、多分ね、初めてのプレイの時にね、あれ、うん、どこ行けっちゅうねん言うて、結構迷った気がするん
です。ああ、でも私も迷ったと思う、ここ。
うん。で、うん、よくよく見ると、奥に道できてるやん。
そうなんですよ。
そう。
そう、だいぶ探した、私も。う
ん。偽りの時は岩で塞がれてた、何もなかったはずのところが、もう岩がなくなって奥に行けるようになってるんですね。
うんうんうん。
はい。で、まあ、今回はそれ覚えてたから、そのまま行きまして。
はい。
で、ラバニの穴に入りまして。
はい。
この道中に試練の門があります。
うん。
まあ、これがブラバニクイーンですね。
うん、そうですね。
はい。で、さらに先に進むと、大きな鍵穴の扉がまたありまして。
はい。
あ、またこれ鍵取ったらここ来なかんのかと。
うんうん。
め
ん
どくさいなと思ってるんですけど。
うん。
とりあえず今開けられないんで、さらに先に進むと。
うん。
カットシーンになりまして。
はい。
うさぎが2匹、奥に向かって歩いていくんですけど。
うん。
それに、アイリがついていってるんですよね。
うん。
この様子を見て、あ、アリスやなっていうのがわかりますよね。
そうですね。ウサギがね、出てきたしね。
はい。時計持って走っていくウサギを追いかけていくアリス。それにちょっと、オマージュされてるなっていうのがここでわかりますね。
うんうん。髪型も、カチューシャみたいなんじゃなかったでした？
あ、多分ね、カチューシャですね。
そうですよね。
さっきあなた、リボンって言いましたけど。
そうそうそう、リボン。
カチューシャだったと思いますね。
ちょっと確認ちょっとしといていいです。これでまたちゃうかったらあかんから、
は
い。
ヘアバンドかもしれんけど、多分そんな感じ。
アイリ。カチューシャですね。
あ、はい、カチューシャですね。はい。
ちょっと待って、赤じゃないかも。どこに赤あった？腰にリボンを、赤いリボンを巻いてるんですよ。
ああ、それだけか。
そうそうそう。
はいはいはい。
頭は赤、これ赤かな？赤、ちょっと。色わからんわ、これ。
もう、俺が見てあげます。これは何色ですか？オレンジですね。
あ、オレンジか。
うん、どっちか言ったらオレンジでしょうね。
腰のリボンは赤よね。
腰もオレンジ。
あ、オレンジ。
あ、でも画像によっては赤っぽいですけど、まあ多分同じ色です。
うんうんうん。じゃあ、カチューシャに腰のリボンの赤で、胸になんかブローチみたいな感じかな。
そんな感じですね。
うんうん。はい。はい、
アイリが、待って、ウサギさん、ケホ、いたずらバーティーが、
うん、
僕前回ね、出てきた時に、いたずらジャーミーといたずらバーディーみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
よくよく見るとバーティーでしたね。濁りません。
バーティー
でした。
バーディーやと思ってた、私も。
僕もずっとバーディーって言ってたんだけど、今回よく見たらバーティーって書いてて。
へ
ぇ、いたずらバーティーが、見て見て、ジャーミー。この子ったら苦しそう。な、ジャーミーが、本当ね、バーティー。ぜいぜい言っちゃって、みっともないわ。な、バーティーが、私たち、とっても忙しくって、構ってあげる暇なんてないのに。ジャーミー、本当よ。いつまでもついてきちゃって、しつこい子ね。こう苦しんでるアイリの周りをくるくる回り始めて。
うん。
バーティがラジコに気づいて。
うん。
あららん？あの子、どこかで見たような。ジャミーが。おややん？邪魔者がもう一匹。こうなったら、まとめてボコって追い払ってやるわ。ここで戦闘員入るんかと思ったら。
うん。
ジャミーが。大変、腹ペコだわ。バーティが。奇遇ね、おやつの時間よ。ボコボコは明日にしましょう。って言って、ラジコを通り過ぎて、入り口の方まで走っていくんですね。
うんうんうん。
ここに何しに来たんやと思うんですけど。
うん、うん、確かに。
うん、出て行ってしまいまして。
はい。
で、アイリが、ごめんなさい。ご心配おかけしました。私、あのウサギさんたち知っています。おじい様の童話に出てきた、いたずらウサギさんです。童話の人物が本当にいるなんておかしいと思って、夢中で追いかけてきてしまって、やっぱりウサギさんに会って話を聞かなきゃ。で、アイリも追いかけていくように入り口に向かっていきました。
うん。
で、メッセージで、アイリは木漏れ日の広場の方へ戻っていった。後を追いかけようって出るんですけど、
うん。
これまあ、まだ洞穴の真ん中ぐらいやったんで、
うん。
この洞穴なんか意味あんのかなと思って、さらに進んでみようと思って。
はい。
マップを開いたら奥に行くと、先の方に魔獣の再演っていうのが書いてあるんで。
ほうほう。
あ、そっち行ってみようと思ったら、
うん。
進んだらすぐにメッセージで、アイリー追いかけろって出て。
あ、そんなん行けよと。
うん、進ませないんで。
はいはいはい。
じゃあもうこの中いらんかったやんと思って。
後であんのかな、なんか、ね。
あんねんけど、入り口で今の下りやってくれよと思って。
まや、途中まで来たのに、
うん。そう。で、リレーミトで穴から出るとすぐにカットシーン入って。
はい。
で、アイリーが、ウサギさんいないわ。どこへ行ったのかしら。で、井戸の中から光が出てきて。
はい。
その中からザンクローネが飛び出してくるんですよ。
うん。
ここはどこだ？木漏れ日の広場なのか？で、アイリーと比べるとこれやっぱ小さいんですね。
うん。
よう、ジョーちゃん。見かけねえ顔だな。アイリが。あなたは、もしかして。俺はザンクローネ。あんたがメルサンディの村人なら、当然知ってんだろ？ああ、って言って、アイリが気を失ってしまって。
うん。
おい、人の顔見てぶっ倒れるた、どういうことだよ。参ったぜ。ん？お前、ドアラジコじゃねえか。なんかよくわかんねえけど、いたずらウサギを追って、井戸に飛び込んだら、同じ井戸から飛び出ししまってな。だが、まさかその先にお前がいるとは、あえて嬉しいぜ。さて、あの失礼なジョーちゃんを、なんとかしねえとな。どの家のやつだ？でけえテラスの家？ラスカの家にあんなジョーちゃんいたか？まあいいぜ。家までは運んどくから、後のことは頼む、って言われて。
うん。
うん。まあ、ちっちゃいサンクローネがこっちにも現れまして。
はいはいはい。
とりあえず、村に戻って、ルーデさんに報告して、
はい、
クエナンバー311、ウサギを追ってをクリア、う
ん。はい。
で、もう一回話聞いてみると、まあ、ルーデさんが言うにはアイリお嬢様寝込んじゃってると。
うん。
うん。で、 ここで新しいクエストが届きましたっていうメッセージが出たんで見てみると、その、アイリーが困ってるらしいっていうことなんで、
うん、
まあ、とりあえずアイリーのとこ行かなあかんなと思って、2階に上がってテラスに出てみると、
うん、
カットシーンになって、
はい、
アイリーが、ゲホ、ゴホ、ゴホ。で、そこでラジコに気づいて、まさか、英雄ザンクローネさんが本当にいて、私の前に現れるなんて、驚きのあまり目を回してしまったんです。
うん、
だけど、あの方ったら、おじい様の童話とは違って、俺を呼んだか？このザンクローネが、自分の上半身ぐらいの大きさのパン持ってて。まあ、うちのパンをまたつまみ食いしましたね。つまみ食いじゃねえぞ。味見だよ、味見。はあ、童話の中のザンクローネさんはもっと紳士的でしたのに。心の攻めえ嬢ちゃんだぜ。そんなんじゃ、将来大物になれねえぞ。で、手すりの上に立って、村を見下ろして、
うん。
この村は平和だな。なあ、ドアラジコ。どうやら俺は、俺の知っているメルサンディ村とは別の村に来ちまったらしい。英雄と呼ばれて長く生きてきたが、こんなわけわかんねえこと初めてだ。向こうの村の奴らにも、こんな風景見せてやらなきゃな。そのためには、帰る手段を見つけねえと。まずは、俺をこっちに誘い込んだ、いたずらウサギどもを探すぜ。なんか事情を知ってるに違いねえ。見つけてとっちめて、向こうに帰る方法を吐かせる。なあ、ウサギの好物を知ってるか？アイリが。ウサギと言ったら、人参でしょうか？お前は点でダメだな。ジャムとバターに決まってんだろ？その二つを罠に使って、奴らをラバニの穴におびき出す。ドアラジコ、協力を頼むぜ。ジャムとバターを揃えて、ラバニの穴の奥へ来てくれ。それじゃあ頼んだぜ、相棒って。どっか行くんですけど。
うん、うん、うん。
いや、相棒って言われたけど、そんな関係やったっけ？
そうなんよ。
だって、最後の最後にチラッと、あっただけやんか、あの、
うん、そうそう。
手のところでね。
うん。
いつの間に相棒になってんと思ったんやけど。
うん。まあ、英雄は、往々にして自己中やから。
はい。
はい。
で、アイリが、あんな小さな姿で見知らぬ世界に迷い込んでしまって、どうして前向きでいられるのかしら。クエナンバー312の罪深き英雄を受けまして、
うん。はい。
ジャムとバター、そうですね。ジャムのことは畑にいるハンネさんが、バターは酒場にいるリオンさんが詳しいです。私が直接お手伝いするのは難しいですけれど、困ったら何でもお聞きくださいっていうことで。
でも、アイリもすんなりジャムとバターを普通に受け入れてるね。
なんで？
だって、ウサギといえばジャムとバターにはならんやろ。
そうね。まあもしかしたら、4話に書いてあったんじゃない？
書いてたかな？
いや、4話はまだ僕ら読んでないけど、
うんうん、
アイリーだけ読んで、結末を知ってるわけですよ、この子。
ああ、そうか、うん。すんなり、行くなぁと思って。
だから、ウサギのことも知ってたわけやから、
うん、
絵本に出てきたウサギだって言ってるから、絵本の中ではジャムとバターだって知ってたんじゃん。
ああ、そういうことか。
で、うん、うっかり人参ってリアルなことを言ってしまったけど、絵本の中のやつやから、ジャムとバターってことだね。
うん。
うん。で、畑に行ってみて。
はい。
とりあえず、ハンネさんに会いに行こうと思ったら、畑にでっかいプレゼントの箱が、なんかビョンビョン揺れてるんですよ。
ほうほうほう。
なんじゃこれはって思って。
うん。
な、でもまあ見たことあるなと思って、ちょっと調べてみると、中にレッドオーブが2個入ってたんですよね。
ガッキ
ー。で、これ、あ、そういえば、今日10日やと思って、
うん、
天の日の、はぐれもんのイベントやったのね。
ほほほ
たまたまそこに用事があって行ったら、そこでプレゼントの箱があったっていうね。
お、ラッキーやね。
うん、で、その近くにおったハンネさんに話しかけると、
うん、
ふんふんと、美味しいパンのお供には甘いジャムは欠かせない。ほほう。アイリちゃんからジャムの調達を頼まれたって？それならおばちゃんに任せなさい。 だけど、その前に、レッドベリーを3個持ってきてほしいわね。持ってきたらすぐジャムを煮てあげるよっていう。まあ、おばちゃんって言ってるんですけど、
うん、
結構見た目若いっていうか、タンクトップ姿で、ちょっとセクシーなんですよ。
あ、そうなの？
うん。なんか、目を奪われる感じで。このハンネさん、ちょっと好きなんですけど。
どこに
いや、なんかね、なんか、肉感があって、肉肉しい感じでね。この、ハンネさんが、おばちゃん設定なの、ちょっとおかしいなっていうような見た目なんですけどね。
ハンネさん、どんなんか思い出され、ハンネ。
ね、写真撮ってきたから、またそれを、あげておきます。は
い、お願いします。あの、兄さん好みのハンネさん。
そうですね。
はい。
ああ、好みってことはないんやけど、おばちゃん設定はおかしいやろなっていう見た目です。
お
はい。で、まあ、レッドベリー3つ持ってこいってことなんですけど、
うん。
自分の預かり状見てみると、うん、レッドベリー持ってたんで、
はい。
それ取り出して渡してみると、早速煮てくれまして、はい、お待たせ。おばちゃん特製、くれないジャム、完成っていうことで。
うん。
で、もう一人、酒場に行って、リオンに話しかけると。
うん。
ああ、忙しい、忙しいわ。あなたも、当店自慢のバターロールのご注文かしら。まあ、愛理ちゃんが私の作るバターを欲しがっているのね。それなら、どうぞ差し上げるわ、って言って、ドアラジコは、白雪バターを受け取ったと。
うん。
はい。まあ、これでジャムとバターが揃いまして。ラバニの穴の奥の魔獣の菜園、前回行かれへんかったとこまで行きまして。
はい。
で、入ってみたら中はね、なんか、人参畑がね、穴の中やのに畑あるんですよね。
うんうん。
で、そこ入ると暗転メッセージが、流れて、ドアラジコは、くれないジャムと白雪バターを置き、身を隠した。そして、しばらく時が流れた。
うん、
なんか、うさぎたちが来て、ジャーミーが、
うん。
ふんふんふん。たまらない匂いね、バーティー。ふんふんふん。よだれが出ちゃうわ、ジャーミー。おやん、ジャムよ。あららん、バターよ。ぬぬぬ、この瓶、蓋が硬いわ。困ったわね。悲しいわね。そうだわ。かぼちゃにぶつけてみましょうよ。な、ラジコに気づいて。いやーん、なんかいる。例のあの子だわ。もしかして、もしかしたら、罠だったの？私たちの純情をもてあそぶなんて許せない。野原に実る赤き果実、いたずらジャーミーと。牧場にこぼれる白きミルク、いたずらバーティーが、あなたをコテンパンに、やっつけちゃいますっていう。まあ、今、交互に喋ってんねんけど、まとめて喋りましたけど。
うん。はいはい。
戦闘になりまして。
はい。
だからこいつら、そのジャムとかバターをね、今拾ったばっかりやのに、これを爆弾にしてくるのね、
うん。そう。もうめっちゃ強いんですよ。
あんま強かったイメージはないんやけど。
めっちゃ強かったやん。
強ボスっていうか、うん、強ボスになってからですよ、強く感じたの。
そうかな。もうなんか大変やった記憶あんねんけどな。
まあ一応ね、眠らされたり、幻惑食らったり、いろいろ、状態異常かけてくるんで。
うんうんうん。
まあ、だから爆弾を避ければ全然問題ないんですけど
ね。避けれへんからね。
見てないからでしょ。
うん。
ちゃんと投げて、コロンコロンって転がって、5秒ぐらいほったらかされてんねんから、その間に逃げればええねんけど。
なんか、イチゴとかも投げてくるしね。
イチゴ投げてくんのはあいつやんか。エルフのとこでしょ。
あ、こっちじゃこと？
あれはイチゴ爆弾でしょ。こっちはジャムかバターです。
あ、ジャムとバターか。
はい。まあ、倒しまして。
はい。
バーティーが。やられたわ。グフー。いやん、バーティー。死んじゃダメよ。頑張っても勝てない。こんな時は。逃げるがカチカチパンよ。待せたな、ドアラジコ。ってザンクローネが現れて。
うん。
よう、会いたかったぜ、ウサギちゃん。なぜ俺をこっちの世界に誘い込んだ？いやん、怖い人来ちゃった。私たち、何も知らないんだから。ふざけてると、 耳が飛ぶぜ。元の世界に戻る方法を教えてもらおうか。うふふ、もう戻れないわ。うふふ、永遠の夜とともに魔女様がいらっしゃるもの。
魔女？
そしてメルサンディ村は滅んじゃうの。ザンクローネ、あなたと共にね。パンの耳より役に立たない英雄って哀れだわ、惨めだわ。
言って、ウサギたちが通り抜けようとしたところを、ザンクローネが切り倒して、でウサギたちがなんか光の玉になってザンクローネの中に入っていくんですね。
うん。
そういえば前手を倒した時も光になって体に入っていたなと思って、ザンクローネの。
ほ
うほう、うん、同じ形になって、で、ザンクローネが、魔女が現れる。ね。ドアラジコ、お前に聞いてほしいことがあるんだ。さっき葬ったウサギどもな。あいつらは、俺の耳なんだ。お前が以前出会った手の化け物は、元は俺の右手と左手だ。俺は、ある魔女の呪いによって、本当の体をバラバラにされた。頭と耳、手足、胴体、心臓、そしてバラバラになった体は化け物になってメルサンディ村を襲い始めたんだ。お前の目の前にいるささやかな俺は何を隠そう魂だけの存在なのさ。おかげで耳も回収できた。あとは魔女が持つ心臓さえ取り戻せば、俺は元に戻れる。村も救える。英雄なんて呼ばれちゃいるが、本当のところ俺はそんな罪深くてみっともねえもんなんだ。ドアラジコ、力を貸してありがとうよ、って言ってどっか行きました。
うん。
耳が元々のザンクローネの耳だったっていうね。
へぇー。
手がバラバラにされたと。手っていうか体がね。
怖いねんけど。
まあ、これは、手塚治虫のドロロみたいな話やなって思って。
知らんけど、そうなん？
体をバラバラにされて一つ一つ取り戻していくって話じゃないけど、まあ、それにちょっとオマージュ受けてるんかもしれないですね、これはね。うん。はい。だから要は、バラバラになったけど、あとは心臓だけだと。
うん。
だから、最初、話にできたのは頭、がパクパク食べていったっていうのと、足で踏みつけられたっていうのと、うん、で、手は実際倒したじゃないですか、
うんうんうん。
で、耳も今倒したじゃないですか。
はい。
で、胴体と心臓がないだけなのに、あと心臓だけだっていうから、胴体は描かれてないけど、うん、いつの間にか倒してたってことですね。
うん、そういうことか。
はい。で、まあ、倒し終わった後、このね、再演でね、
うん、
よく見てみると、天井からね、巨大な人参が突き出てるんですよね。
はい。
要は、この上に巨大な畑があるんかっていうような感じで、下に、洞穴に突き出てるんですよ、猫がね。
うん。うんうん。
で、壁沿いには、なんか、巨大なカボチャとかトマトとかがゴロゴロ転がってるんですよ。
うん。
で、すごい巨大な野菜ばっかりなのに、
うん。
その、最初に言った、人参畑があるんやけど、その人参畑は普通のサイズなんですよ。
うん、
なんで、ほんで、
どういうこと？
それは、畑に植わってるんですよね。
どこで巨大化するの？
巨大化してんのか、別物なのか、
うん、
ウサギたちが食べるにしてはデカすぎるし、あれもね。
うん、
ようわからん。で、ウサギたちがこれを作ってんのか、あとテーブルとか椅子とかもあるんですよね。
お
あ、この世界観がよくわからんなと。
うんうん、まあ、いろいろちょっとサイズ感が、まあ、童話やから。
まあ、そうなんですよ、うん。うん。こういうもんだと思わなしゃあないんですけど。
そうやね。はい、まあ、辻褄合わせんでも、みたいな。
はい。で、メルサンディに戻りまして。
はい。
で、最初に言ったアイリーの家をずっと見上げてるベルカっていう女の人がおったんですけど。
はい。
その人にもう一回話しかけると、
うん。
私も、村長やってる、うちの夫も、って言うて、なんか、この人村長夫人やったんやと思って。村長やってるうちの夫も、パンパニーニさんの童話を読んで育ったのよ。パンパニーニさんとラペットじいさんは、みんなのおじいちゃんみたいな人でね。だから、アイリちゃんのことは妹みたいに思えて放っておけないんだよ。って言ってるんですね。
うん。
うん。 村長夫人なのに、アイリが妹なんですよね。なんか、年齢がよくわからへんけど。
そうだね。
うん。だから村長、まあ見た目は若いから、村長とかなり年の差夫婦なんかもしれんけどね。
うん、そうね。
はい。で、アイリに報告して、で、報酬として守りの種をもらいまして、
はい。
クエナンバー312の罪深き英雄をクリア。
はい。
それで、ザンクローネさんが元の世界に戻る方法は分かりましたか？まあ、魔女が現れてメルサンディ村が滅んでしまうですって？それって、私、おじい様の残した小さな英雄ザンクローネの物語4話を読み返していたんです。井戸から出てきた悪いウサギは言いました。まもなく闇の底より魔女が現れる。魔女はメルサンディ村に永遠の夜をもたらし、滅ぼすだろう。これって、ウサギさんが言い残したことと同じですよね。私、嫌な予感がします。この童話に書かれていることが、本当になっちゃう気がして。でも、私には、村を守る力はありません。自分の身を守ることですら、できないんですもの。私、あまり長くは、生きられないんです。この命が尽きる前に、せめて、よくしてくださった村の皆さんを救えたら、ごん。ごめんなさい。少しだけ休ませていただけますかっていう。うん、で、もう一度アイリーに話しかけると、
はい。
魔女が現れ、村を滅ぼすと書かれたおじい様の童話の4話、あれからよく読み返してみたんです。そしたら、物語の中に、魔女は、鶏さんの声に驚き、逃げていったというシーンがありました。
うん、
鶏さん、これ、きっと、魔女の弱点なんです。このエピソードが最後の希望です。もしうまくいけば、村を救えるはず。お願いです。魔女が現れるという木漏れ日の広場の井戸に、鶏さんを連れて行ってください。クエナンバー313の、魔女と鶏を受けまして。私のお友達のラーシャさんに言えば、鶏さんを貸してくれると思います。っていう。まあ、さっき言った隣に、ラーシャって、鶏小屋の世話してる子ね。まあ、その子に頼んでみてっていうことですね。で、話しかけてみると、その、鶏貸す代わりに、そのお父さんに頼まれてたお使いを代わりに行ってきてって言われたんだよね。この村の存亡をかけた、クエストやってんのに、代わりにお使いしてくれって言われ
る、ね。そういえばそうやな。
はい。ローヌの紅葉商店にピヨピヨ豆買いに行ってくれって言われて。
うん、なんか、かわいいな。
はい。まあ、とりあえず、ローヌかっていうことで、
うん、
端っこで飛ばしてもらおう思って、端っこのとこに行ったんですけど、うん、
はい。
端っこのリストにないんですよ。真の紅葉商店が。
なんと、
つまり、
めんどくさいんや、そこ。
行ったことあるとこしか飛べないんですよね。
ああ、そうか。
で、この真に来てから、グランゼドーラから行ったことないところにも馬車で行けたから、
はいはい、
てっきり行けるんやと思ってたんけど、
うんうんうん、
行けないんで、もう仕方ないわと思って、
はい。
三門まで、端っこで飛んで、
はい。
そっから、もうちゃんとしたルールと辿っていこうと思って。
おお、偉い、うん。
で、ワールド水源の方に出て、
うん、
で、ずーっと行くと、あ、ローヌ樹林帯に出るなと思ったら、
はい。
メルサンディ国葬隊に出たんですよ。
あれ？
あ、閉まったと思って。
あれ？
ローヌって、メルサンディとセレドの間やったわと思って。
ああ、もう覚えてへんわ。
もうローヌの位置っていつもね、どこやったっけって思ってしまうんですよね。
もう飛んじゃうからさ、
そう
難しいよね。
しまったと思って、
はい、
地道に、ずーっと行きまして、
はい、
で、紅葉商店まで行って、そこでピヨピヨ豆っていうのを買ってきまして、
はい、
で、村に戻ってラーシャに渡すと、コッケちゃんっていう鶏を貸してくれまして。
ほう。
で、このコッケちゃん連れて、木漏れ日の広場に行くと、暗転メッセージ。
うん。
ドアラジコは、木漏れ日の広場の井戸の周りで、コッケちゃんを解き放った。
うん。
なら、空が暗くなって、
はい。
井戸の中から、魔性みたいなのが吹き出してきて。
はい。
キャハハハって。なんか、浮いたバランスボールに座った、女性が現れて。
はい。
でっかいとんがり帽子かぶって、
うん。
肌の露出が多い服着てて、うん、手には傘を持ってるんだよね。
うん、傘なんや。
傘ですね。全体的に赤い服、バランスボールも赤いし。
はい。
そんな、女性が出てきて。
はい。服はあの、ぴっちりしたやつね。
はい。ぴっちりして露出の多い、はい、エロい女の人ですね。
イメージ的には知らない人に説明すると、うん、ヤッターマンのドロンジョみたいな感じ。ちょっとちゃう？
ちょっと違うけど。
でもイメージ的にはあの服が合うんちゃう？
ああ、ここまでじゃないな。あと色も黒やし。
まあ、それを赤にして。
帽子が結構特徴やし。あと、黒髪、金髪ロングっていうのも特徴やしね。
ああ、そうだね。
うん。この笑いながら飛び出してきて。
はい。
たとえすべての麦を倒し、水が干上がり、涙が枯れても、メルサンディ村が滅びぬ限り、私の恨みは止まらない。永遠の夜とともに、魔女グレイツェル、参りました。ハート。っていう、なんかザンクローネのセリフをパクった感じでね。うん。で、コケちゃんが飛び出してきて、
はい。
コケッコッコーイってめっちゃでかい声で泣いて、
うん。
だからグレイツェルが嫌がるんですよね。
うん。
で、さらにコケちゃんが泣くんやけど、
うん。
このグレイツェルは嫌がってるんかと思ったら、うん。なんか、それは、演技で平気な顔して、
うん。
コケっていう。な、グレイツェルが、ふふ。私の弱点が鶏だって思ったみたいね。そういえば、前に鶏の声を聞いて逃げたことがあったかしら？なんかコケちゃんがパンになってしまって。
うん。
浮いてグレーツェルに引き寄せられてしまって。残念。逃げたのは朝の光が苦手だから、ハト。でも、今は魔法で黒い雲を呼んでいるし、弱点でも何でもないのだけど。ねえ、旅人さん、あなたもパンになっちゃう？って、うん、パンのように焼き上がるのはてめえの方だぜ。これ、うん、ザンクローネが登場して。
うんうんうん。
俺に何の恨みがあるのか知らねえが、これ以上村に手を出すな。あらん？会いたかったわ、ザンクローネ。ハートって出て。
うん。
あんたは俺の体をバラバラにした上、その体を使って俺の村を襲いやがった。怒りで腹綿が焦げそうだぜ。いやーね、自分の罪を棚に上げて私を責めるなんて、ほんと身も心もちっちゃい男。シャキーンってなって、
うん、
ザンクローネが切りかかったんですね、
うん、
それをグレイツェルが傘で受けて、
うん、
弾き返すんですけど、
すごい。
ザンクローネが罪だと言ってバタって倒れて、
うん、
あなたの罪のせいで村は滅んじゃうのよ、大した英雄さんね。ザンクローネがふわっと浮かび上がって、意識ない状態で浮かび上がってグレイツェルの方に引き寄せられてきて、また会いに来てね、ザンクローネ、何度でも会いに来て。グレイツェルが傘を思いっきり振り切って、
うん、
ザンクローネをぶっ飛ばしまして、
うん、
めちゃめちゃ飛んでいくんですけど、
はい、
その時こそあなたの大切なもの何もかもぐっちゃぐちゃにしてあげる。さあお嬢さん、お家に帰って滅びの恐怖を伝えてくれるかしら。キャハハハ言って消えまして、
腹立つ。
まあ、そうですね。まあでも意外と人気あるんですけどね、この人ね。
まあね。まあね。
見た目まあまあ可愛いんだよね。
可愛いしね。
うん。
やけども、なんかその上からと余裕の態度腹立つな。
まあ、はい、まあこういう女の人が好きな男も多いですから。
兄さんも？
俺はそうでもないですけどね。
あ、そう。
うん。
はい。
ちなみにグレイツェルは多分、
うん、
ヘンゼルとグレーテルのグレーテルから来てるんじゃない？
ああ、そうやね。グレイツェルやもんね。うん、まあ、
名前だけですけどね。
うんうん。そうやろうね。
あと、パンに変えるんですよ、すぐに、この人ね。
そうそうそうそう。
で、パンって言えばグレーテル、グレーテルやしね。
グレーテルって、お菓子じゃなくて？
お菓子は魔女でしょ？パンをちぎって、帰り道。
そうそうそう。せやせやせや。あ、なるほどね。
はい。
そういうことか。
うん。多分そっから来てると思います。
うんうん。
で、村に戻って、アイリーの家を見上げてるベルカに話しかけると、
はい。
前に一度、セレドの施療院から、お医者様を呼んで、アイリーちゃんを見ていただいたの。お医者様は、今はまだ治療法のわからない難しい病気だとおっしゃったわ、って言ってるんですけど、
うん。
まあ、だから、偽りん時に行ったセレドには、大人はいなかったんですよね。
うんうん、なかった。
はい。だけど、ここでは、セレドからお医者様を呼んだって言ってるから。
ああ、いるんや。
いるんかなって思わせる。まだ行ってないから分からんけど。
そうね。
はい。一応、つながりがあるってことでね。うん、
なるほど、なるほど。
で、アイリーに会いに行くと、魔女の出現は防げましたか？え？弱点は朝の光ですって？なんてこと。そんな、そんな、私には何一つできないと？運命など変えられないと神様はそうおっしゃるのですね。う、ゲホゲホ、ゴボ、言うて、福江ナンバー313、魔女と鶏をクリア。うん、なんか、絶望のうちに終わりましたけど。
なんかね。
で、ゲホゲホ、ゴボって文字で書いてるんやけど、
ごぼうが怖いやん。
もうごぼうがもう血吐いてる感じじゃないですか。
そうやん。
うん。なんかすげえなんか、暗くなりますよね、この辺がね。
そうね。ちょっと、まだ希望が見えないね。
うん。で、話進めようと思って、もう一回アイリーに話しかけると、
うん。
もう希望が持てません、言うて。
同じこと言うて
る。言ってるね。まあ、っていうことはこの子じゃないんやと思って、
うん。
クエストリスト見ると、ラペット爺さんが、クエスト、受けさせてくれるみたいなんで行きますと、
はい、
事情を話すと、魔女が井戸から現れる？村が滅ぶ？もしや、アイリちゃんは4話を読んだのかね？あの未完成な悲しい物語。知ってる人は少ないけども、パンパニーには死んじゃう直前まで英雄ザンクローネの物語を書いてたんだよ。だけど、時間が足りなくてね。パンパニーには望んだ結末にたどり着けないまま眠りについたんだ。ザンクローネが負けたまま終わる。あの結末にアイリちゃんショックを受けただろうね。そうだ、旅人さん。わし、こんなものを拾ったんだよ。なんとなくだけど、童話に出てくるザンクローネの魂の結晶、グレンの大宝石に似ている気がしてね、言うて、渡してくれるんですけど、うん、どんな時も希望を捨ててはいかん。この石を渡してアイリちゃんにそう伝えて元気づけてくれないかいって。クエナンバー314の小さな英雄ザンクローネを受けました。うん、まあ、つまり、アイリちゃんは、うん、4話を読んだから、魔女の弱点が鶏だと思ったわけでしょ？
そうやね。
でも、ザンクローネが負ける結末を知ってたはずなんですよね。
そうや。
そこをなんで言ってくれへんと思って。どうやって負けるっていうことを言ってくれたら、
うん、
あの、ザンクローネが戦わずに、ドアラジコが戦うやんか。
まあね。
うん。こっちレベル高いねんし。
いや、信じてたんちゃう？あの、ザンクローネ強いって。
あとはあの、鶏やと思ったら鶏じゃないっていうこともなんか書いてそうな気がするんやけど。
あ、それは書いてなかったんちゃう？
まあまあ、いいとして。うん、とにかく、じいさんが、その、童話の中に書いてあったザンクローネの魂の結晶を、渡してくれ言うて、なぜお前が持ってたんやって思うんだけど。都合が良すぎるんですよ、この辺が。童話やから。
ちょっとふんわりしてるんよね、この辺ね。
そうですね。うん、なんか、偽りの時は一旦ばあさんに取り上げられてまた帰ってきた。だから、あの時だって、
うん、
なぜしびれクラゲが持ってたんやって話なんですよね。
うん、
うん、この今回はなぜか ラペットじいさんが持ってて、で、それを愛梨ちゃんに渡して元気づけてっていう、まあ、これも意味もようわからへんけど。
はい。
でも、まあ、とにかくこういうクエストで。で、うん、アイリーの部屋に行こうとして、階段を上がっていく途中で、やめてっていう、なんか、声が聞こえてきて。
はい。
ドアラジコが慌てて中に入ると、
うん、
グレイツェルがいて。あら？ザンクローネのお友達のお嬢さんね。私、いたずらウサギちゃんから聞いていたの。ザンクローネが気にかけている可愛い村娘がいるってね。やん、焼けちゃう。というわけで、この子はメルサンディ村、熱望前夜祭の生贄に捧げることにしたわ。ねえ、ザンクローネに伝えて。もしも、この子を助けたければ、南のローヌ樹林帯から続く魔女の森の野猿館までいらっしゃいって言って消えるんだね。
はい。
ドア、ここでメッセージが聞こえて。ドアラジコ。俺の声が聞こえるか。大宝石が光り出して。
うん。
魔女から受けた傷が深くてな。霊によって魂を結晶化させて回復してんだ。魔女の野郎、愛理をさらうとは卑劣な真似しやがって。村人たちが騒ぎ出す前に何とかしねえと。ドアラジコ、力を貸してくれ。俺を魔女の森へ。っていう。まあ、これでストーリーが進んだんですけど。
はい。
偽りの時に魔女の森はあったんやけど、
うん、
怖いからスルーしたって言って、行かんかったんやけど、
うん、
今回は、行かなあかんってことですね。
はい。
はい。今回は、もうすでに、紅葉商店には行ってるんで、うん、紅葉商店から行くのが早いからっていうことで、バシッコで向かいまして、
うんはい、もう行けるようになっていったんね。
もう一回行ってるからバシコイにはリスト出るんですけど。
すぐ出るんや。はいはい。
はい。で、そっから真の魔女の森に、すぐなんで入りますと。
はい。
この森ね、初めて行った時も思ったんですけど。
うん。
めちゃめちゃ迷路なんですよね。
そういうことですよ。もう大変、ここ。
ここ大変でね。で、うん今回行ってみて、一番最初入り口にね、縦看板があったんですよ。
うん、あります。
もう道を塞ぐように看板があって、
うん、
命が惜しくば、魔女の森に入ってはならない。どうしても行くのなら、道を迷いしとき、灯火をたどれ。って書いてるんですよ。
知らんかった。
知らんかったっていうか、俺初めて読んだわと思って。
知らんかった、ほんまに。
で、今回気にして灯火見てたら、ちゃんとルート通りに灯火がついてるんです
よ。火なんかあったっけ？
正しいルートの、ずっと見えてるわけじゃないから、こっちかなと思って進んだ方行くと、ちゃんと灯火が両サイドに灯ってるんです。
あ、そう。はい、ランタン的な感じ？
ランタンじゃなくて、普通に。
街灯みたいな？
火が燃えてる感じ。
あ、そうなんや。
うん。
全然記憶にない。
初めて気づいた。
で、
俺も最初昔から、これ、もうずっと迷ってたんですね、ここの。
うん。
マップ開いたら、北に野猿館があるのはわかるから、そこに向かわなかんのはわかってるけど、うん、なかなかたどり着かへん思って、すごい苦労してて。
そうそうそうそう。
で、多分ね、2回目か3回目来た時に初めて、うん、あれ？これマップに道、線引いてるやんと思って。そこで初めて気づいて、
うん
その時のチームの人にチャットで言ったら、 知らんかったんって言われて、え、みんな知ってたん言って、え、俺だけ知らんかったみたいな感じで、なんか、
うん、
みんな当たり前やんみたいな感じで、あんなもん、あの線なかったらたどり着かへんでって言われて、
うん、
知ってました。あの道知ってました。
知らへん。いや、もうあの、助けてってなんかさ、助けに来てもらった記憶あるもん。
いやいや、そうじゃなくて、もう、マップ開いたらちゃんと白い線書いてるんですよ。
いや、それ最初からじゃないんじゃん。どっかのバージョンアップでそうなったんじ
ゃん。いや、俺もそう思って、線あるやんって言ったら、いや、最初からやでって言われた
ん
です、う
ん、最初からなんや。
あるみたい。
マジか。
俺もこんなん絶対気づかへんかったわ、と思って。
うん。
だあれから。
アニさん気づかへんのに、私気づいてるわけないんよ。
いや、そんなもんじゃないけど。もう、花から俺もう難しいと思ってたから、
うんうん、
そこに線が引いてあるなんて全く思わなかったから。
うん。
だから線に気づいたらもう迷うことはなくなりましたけどね。
あ、そっか。もう今私すごいあそこでよく狩りをしてるので、あそこ好きな狩り場になってますよ、私。フラワーゾンビで。
フラワーゾンビか。まあまあ。
うん。
紅葉商店からちょっと行かなあかんからめんどくさいっちゃめんどくさいんやけど。
まあでも比較的ね、近いし、結構稼げるんですよ。
うん。で、あっこでね、何やったっけ、なんかゾンビみたいなやつ狩る場合あるじゃないですか。
ああ、ミレーみたいな、ミラーみたいな、
うん、
ミーがつくやつ。
何やったっけ？なんか、それを倒すのが、遠いんじゃなくて、たどり着かないんですよ。四角いあの部分。
ああ、わかる。あそこすごい行きにくいよね。
マップで見てもこっちやろうと思うところになかなかたどり着かへんから。
そうそうそう。あれはよう行かないんですよ、
ね。すっげえイライラするんですよ、ね。
そうそうそうそう。ゾンビ、あれ何の名前やったっけ？赤い服の。
マミ
ー。あ、マミーや。ほら、ミーついたわ、ほら。
ミレー言ってたよ。
そう、ミーがつこいね。
そう。うん、まあ、とにかく、ここはよう迷うところなんですけど。
そうですね。
まあ、もうすでに僕はルートを覚えてますっていうか、線通りにたどればいいし、で、今回、灯火っていうのも気づいたから、
うんうんうん、
一切迷うことなくたどり着いたんですけど。
いや、もう野猿館まで飛べるようになったから、確か、飛べますよね、もう、一気に。
どうやって？
なんか、
あれでしょ？
あれで。
バシッコでしょ？
バシッコでしょ？
うん。
うん。だからもう迷わんで良くなりましたよ。
うん。だからバシッコで行けばいいんけど、ドアラジコはまだここ野猿館一回も行ってないからバシッコに出てこない。
まあ、一回は行かんとね。
そうそうそう。
うん。
で、野猿館に到着しまして、
はい。
中に入ると、グレイツェルが、待ってたのよ、ザンクローネ。さあ、メルサンディ村。滅亡前夜祭を始めましょう。目の前にはなんか大きい鍋があって、
うん、
中には緑色の液体がぐずぐず煮込まれてまして、
うん、
で、その鍋の上に藍梨と赤い宝石が浮いてまして、
うん、
でザンクローネが、てめえの汚ねえ手口にはヘドが出るぜ。今すぐその嬢ちゃんを下ろせ。うふふ、いい顔。あなたのその苦しそうな顔を見てると私満たされるの。それじゃあお待ちかねの今夜のディナーを紹介しましょうね。一つ目はじっくり煮込む惨めな村娘シチュー。二つ目はプルンと新鮮英雄の心臓ボイル。そう、あなたの心臓よ。どちらを助けるか選ばせてあげちゃう。キャッ。面白い思考でしょ？選ばれなかった方はお鍋にドボン。壊れてしまって永遠に失われるの。あなたがもし娘を助けたなら元の姿に戻ることも村を救うこともできなくなっちゃうわ。ふふん。なちゃんクロネが。やってみな。それじゃあお言葉に甘えて。ほんなら愛理と心臓が落ちまして。その瞬間、ザンクローネが飛び込んで、助けたのはアイリーの方だったんですね。
うん。
アイリーが、どうして、あなたが体を取り戻せば村を救れるのに、お前を犠牲にして手に入れた体なんざ、いらねえよ。そんな小さな体じゃ、私と同じ、 何もなすことなんてできません。何言い訳言ってんだ。いいぜ、お嬢ちゃん。黙って俺の背中を見てな。男の器は身の丈じゃ測れねえ。背負った希望のデカさで決まんだよ。グレーツェルは。そう、やっぱりあなたは自分の体よりもその娘を選ぶのね。つまらない男。そのバカ面もいい加減見飽きたわ。そろそろ終わりにしましょうか。さあ、茹で上がった心臓ちゃん、苦しい鼓動を聞かせてちょうだい。で、心臓が茹で上がって、
うん、
鍋から出てきたら、
うん、
あの赤い宝石のスライムだったね。
ああ、はいはいはい。
ゴールデンスライムとか、
うん、
マデュラスライムの色違いなんですけど、
うん、赤いやつね。
スライムマデュラかの色違いで、
はい、
名前が、ハートボイルドっていうね。
まあ、うまいこと言うたけど。
そうね、ちょっとうまいなって思いましたけど。
ちょっとうまいけど、ハートがボイルされてるのよ。
そう。ハートボイルドって、
うん、
ドックン、ドドドドドドー言うて、グレイツェルが、ザンクローね、魂すらもバラバラに刻んで、すべての希望を絶ってあげる。ザンクローネが、ドアラジコ、そいつはもう、どうしようもなく壊れちまって、俺の心臓には戻れやしねえ。お前の手で、人思いにその化け物を葬ってやってくれ。え？俺？って思った。今、お前が戦う流れじゃないのこれって。
うんうんうん。
どう考えても。こっちなんて。うん。まあまあ、ストーリー的にはそうでしょうけど、ゲームやからね、これはね。
やるけどさ、みたいな。
で、しかも戦闘始まったらグレイツェルも戦ってこないんですよね。
うん。
戦うのはハートボイルドだけで、
うん。
あれ、なんか、当の本人たちは戦わへんのかいと思って。
そうなんよな。うん、
で、まあ、普通に戦ったら1分かからず終了しまして、
うん。
倒すと、ザンクローネが苦しめ始めて。
はい。
あれ？顔とか手の時は平気やったのに、あ、そっか、これ心臓やったから。で、もうボイルされてしまったからか、と思って。
うんうん。
で、苦しみながら、オンに切るぜ、ドアラジコ。グレイツェルが、キャハハ、心臓消し飛んじゃった。これでもう二度と元の姿に戻れないのね。メルサンディ村もおしまいよ。やっぱりあなたはいつだって、誰一人、何一つ救えないんだわ。まだ、心臓がなくなっただけじゃねえか。ほな、ザンクローネに炎が直撃して。
うん。
往生際の悪い男って嫌い。すべてを諦めて楽になりなさいな。グレイツェルの指、5本の指にそれぞれ火が灯って、
うん。
一斉に発射するんですけど、
うん。
ザンクローネの周りに、トントントントンって着弾しまして、
はい。
ザンクローネに当てるわけじゃないんですよね。
うんうん。
で、膝をついたザンクローネが、俺は認めねえ。見て、そこにフラフラになりながらもアイリが歩いてきて、私、わかりました。おじい様が書きたかったのは悲劇なんかじゃない。たとえ体が小さくても、呪われていても、病気で長く生きられなくても、どんな時も希望を失ってはいけないと、私に希望を持ちなさいって伝えようとしてくれたんだと思います。その通りだぜ、アイリー。言って、ザンクローネの胸が光り始めて、ザンクローネ立ち上がって、これは、お前のために書かれた希望の物語。ザンクローネがジャンプして、アイリーの頭の上に着地するんですよね。
うん。
お前が願ってくれるのなら、
うん、
奇跡だって起こしてみせる。な、アイリが、メルサンディ村に、私に、希望をください。ザンクローネが、うおー言うて光り始めて、
うん、
ザンクローネが、普通の人の大きさになる
ん
ですね。
大きなった。
お前の声が、枯れない限り、救いは必ず訪れる。俺は必ず駆けつける。言ったら、アイリが笑顔になって、グレイツェルが、嘘。ザンクローネが、嘘か誠か、おとぎ話を、身をもって教えてやんよ。ザンクローネが切りかかるんですけど、グレイツェルは、 自分が出した魔法陣の中に逃げ込みまして、うん、逃がさねえぜなあアイリー、病気なんかに負けんじゃねえぞ、どんな時も希望は捨てんな、メルサンディ村は俺と共にあるって言って魔法陣にザンクローネが飛び込んでいきます、
うん、
飛び込んだ瞬間魔法陣が消えます、
うん、
アイリーが笑顔でありがとう小さな英雄さん、解決したことなってんのと思って、なんかまだ話途中じゃないのと ラジコのとこに来て、
うん、
ザンクローネさんの物語はこれからも続いていくのですねって一言書いて思って、ドアラジコさん、私決めました、私が続きを書きます、おじい様が書ききれなかった希望の物語の続きを、
うん、
では村へ帰りましょうかって言ってここは終わったんですけど、
はい。
いや、これはもうどうなん、これもう、童話やからこれでいいの？
もう、どっかで落ち着けとかんとな。
アイリーにとっては4話が終わったってことでしかないんだよね。
そうやね。
うん。まだ5話があるけど、5話はまだ書いてないから。うん、私が書きますってことなんですね。
うそういうことです。うん、だからもう、あとは、なんか、愛理ちゃん的には、
うん、
もう自分が書けばいいんだっていう希望を見つけたから、
うん、
それで、若干ハッピーエンド的な気分にもうなってるよね。
だからおとぎ話なんや。今の目の前の戦いは。
そういうことよ。
そうなん、なんか命かけて戦ってたと思うんやけど。うん、これっていうか、戦ったんで終わらじこなんやけど。
そうなんよ。私、まあまあ大変やったんよ、みたいな。
そう。
もうちょいねぎらってほしいよね。
そう。なんかザンクローネがあっこに飛び込んで、それで、なんか良かったことになってるけど、ちょっとすっきりせえへんなと思って。
あ、すっきりせえへんの。
うん、で、
あ、おもろ。
で、この野猿館の中が探索できるようになったんで、
はい。
探索するんですけど、まあ、ここなんかま、変な形なんですね。なんか体育館みたいな感じで、1階はでっかいフロアみたいになってて、で、階段に上がったら、両サイドに細い通路がある、ほんま体育館みたいな感じなんですよね。窓際に通路がある感じでね。もしもし？
はい。
はい。そんな感じの建物をちょっと探索してみたんですけど、まあ、部屋が何個かあったんで。で、なんか目玉がついてる扉があって、
うん、
何十個の扉はと思ったんやけど、
うん、
なんかフリーメイソンが半面になったみたいな感じの。まあフリーメイソン三角やけど、こっちひし形なんですけどね。で、しかもちょっと、じとめなフリーメイソンって感じなんですけど、
はい、
これ何やろうと思って調べてみると、扉は固く閉ざされているって出て、
あ、
また違うクエストかと思って、うん、なんかそんなん確かあったような気するなと思って、で他の部屋調べてみると、黒宝箱がある部屋があって、
うん、
でそこでなんか本棚もね、もうここ、廃屋みたいになってるから、うん、本棚の中もスカスカなんですけど、
はい、
そこに麗しの野猿館っていう、まあ、古びた本がありまして、まあ、野猿館って夜の宴の館って書くんですけど、
うん、
この本が、一日中日の光が差さず、薄暗い魔女の森、
はい、
周辺に暮らす人々はこの森のことを呪われし森と呼ぶという、
うん、
物好きなおじがそんな土地を買い、貴族たちのためにダンスホールを建てて野猿館と名付けたあの日より、この館は明かりが消えることはない。
うん、
各地からこの風変わりな館に貴族たちが集い、夜ごと舞踏会を繰り広げているっていう。
そんな館だったの？
そういう設定があったんですね。貴族たちがわざわざこんな偏僻なところに毎晩。
ちょっとすごい行きにくいけど場所。
ね、行きたくないよね。
怖いよね、うん。モンスターもいっぱいいるし。
うん。
うん、
まあ、とにかくそんなところだったということで。うん、で、村に戻ると、 ラペットじいさんとかルーデさんが出迎えてくれて、
はい、
よかったよかった言って大団円になって、
うん、
で、このクエストラペットじいさんが、出してたんで、おだちんとして、
はい、
翡翠の鍵くれたんですよ、
ね。ありがとう。いや、
何で持ってんねん。
いや知らんけどや。ありがとう。それ欲しかった。
グランゼドラ城の宝物庫の宝箱の鍵やで。なんで持ってんの？なんであげんねん。
そうなんよな。で、なんで一番欲しかったもんって知ってんやろな。
で、クエナンバー314、小さな英雄ザンクローネをクリアして。
はい。
パンパニーニが残した小さな希望が大きな希望となって動き出したよ。物語はまだまだ続くんだねーって言って。
うん。なんか、ほのぼのしてんねんけど。
まあ、そうですね、
まあ。まあまあ大変やったよ、こっちは。
うん。で、この後ね、
うん、
昔職業クエストとか、その、街のクエストとか、ガイデンクエストに、終わった後流れてた、クエストのその後みたいなダイジェストが、音楽とともに流れる映像があったんやけど、あれが流れたんですよ。
おー。
おぉ、すげえ懐かしいなと思って。
うんうん、
で、それが終わったところで、英雄と少女の物語クリアっていうね。だからこれがメルサンディ、真のメルサンディのクエスト一連が終わりましたってことですね。
ああ、なるほど。一区切り。
はい。で、運命の振り子に少し力が宿ったって。
ああ、そういえば振り子のために来たんやった。
そう、すっかり忘れるよね。
忘れてました。
振り子、どういう原理で力が溜まんのこれ。
わからん。
うん。
どう怪し
い。はい。で、一応この後みんなに話聞いてみたんですけど、
はい。
あの、コッケちゃん、鶏を貸してくれた、うん、あの、ラーシャさんに話しかけてみると、
うん。
あ、コッケちゃんを逃がした君、大ニュースなの。コッケちゃんね、あれからひょっこり戻ってきたよ。しかもピンピンしてて、トサカも美しいの。だからもう逃がしたことは気にしなくていいよって言ってくれたんですけど、
うん、
あ、すっかり忘れてたわと思って。
うん、そう、根に持ってたんや、みたいな。
そう。まあ、確かに帰ってこうへんかった時は、文句言われたかもしれんけど、
うん、
そういえば、コッケちゃんパンなってたなと思って。しかもそのまま帰ってきてしまったなと思って。
うんうんうん、
ああ、まあ、自力で戻ってこれたっていう。う
ん、よかった。
まあ、とりあえず、これで、真のメルサンディ村の話が終わりまして。
はい、お疲れ
様です。長いんですよ、この 2.1 からストーリーが一つ一つは。
はい、はい、はい。大変やったね。
はい。で、この後、次のセレドの町に行くんですけど、
はい。
それはまた別のお話と。
はい、お疲れ様でした。はい、
まあ、今回、だから、ユンユンさん前にね、
うん、
メルサンディのクエストが一番好きって言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
俺、あの時に意外やったのは、
うん、
このメルサンディの話って、うん、なんかスッキリせえへんなっていうイメージがあったんで、
はいはいはい、
今回やってみてもやっぱりスッキリしてないです、ね。
うん、せえへんけど、なんかなんていうの、すっきりせえへん代わりに、ほのぼのしてるじゃないですか、なんとなく。
うん。
なんか今までの、なんかこう、生き死にとかの、なんていうかな、こう、重い感じ。なんていう、特にセレドなんかは、なんかちょっと辛い感じ、みたいなんが、ちょっと若干薄い、このメルサンディは。
うん。
なんか割となんかちょっとこう、ほのぼのしたまま、追われるみたいなんで、なんかちょっと息抜きな感じになってたんでしょう。
やけど、結局、うん、解決はしてないじゃないですか。グレイツェルなんやねんって。
うんうんうん。うん、まあ別に、また出てくるやろう思ってるから。
あ、そう。一応これで終わったと思ってんのに終わってないやんっていう、なんか、あんまりスッキリせんかったんで。
うん。
だから、今回やってみてよくよく思ったんが、
うん、
あの、いたずらうさぎたちは、なぜ真に来たのか。
そうや
な。うん。で、ほんまに、ザンクローネを誘い込んだのか。 ザンクローネ来たことでびっくりしてたし、なんかザンクローネはただ単にウサギ見つけて追いかけただけやんけど、ウサギに誘い込まれたとか言ってるから、え、ほんまかなと思って、なんかグレイツェルのこのムランの恨みは何やったんやろうって。
そうね、なんでかはわからへんよね。
うん。で、ザンクローネの個人的な恨みみたいな感じやったけど、だから村は逆恨みであって、ザンクローネに対する恨みで、ザンクローネに対するちょっと恋心もちょっと見え隠れするから。
そうやね、そうやね。それちゃうかな。
うん。いや、俺は覚えてますよ、一応。この先の話はね。
あ、そうなんや。
一応覚えてるんですけど、この段階でわかることはそんな感じじゃないですか。
そうだね。
やけどもうストーリー進んじゃうから、このままね。
うんうん。
で、何やったら、この後の話、ミンでも確かストーリー進めると思うんですよ。
あ、そうなんや。
外伝みたいな感じで、後で回収するんだよね。
うん、
うん、うん。まあだから、ほんまに童話を、再現してるだけっていう。で、偽りと真のつながりっていうのは、真で考えられた童話が向こうで実現されてる、具現化されてるっていう感じなんで。
うん。
この関連性もなんかふわっとしてるんですよね。
うん、
まあ、考えたパンパニーニがどこまで感じ取ってたのかもわからんし、
うん。まあ全体的にふわっとはしてるけど、なんとなくほのぼのしてるから。
それで言ったら俺はセレドの方がもうちょっとスッキリした気がするんでね。
私別にスッキリを求めてないんよ。あの、しんどい話が、うん、もう、あの、疲れるから、
うん、
あの、ちょっとふんわり、あの、癒されたい。
そう。俺はまあ、ある程度話に整合性を求めてしまうんで。
そうやね。なんか論理的にものを考えるタイプでしょ
う。そう。こいつはなんでこれ持ってんねんとか、こいつはなんでここ行ってんとか、そんなん考えてしまうんで。
うん、これは。考えへんもん。うん、
かなり、こじつけ感もあるなっていう。うん、
もやっとしたね。
うん、まあ、もやっとまではせんけどね。一応、ザンクローネが小さくなった理由も分かったし、
うん、
体を取り戻そうとしてる。まあ、一応、それなりに理由が全部分かったから。
うんうんうん。
まあ、いいとしますけど、
うん。
うん、だから、あの時のミシュアが、
うん。
アンルシアがミシュアに変わって、あ、この世界におったのは、この物語に影響はないんかっていう、ね。
どうなんやろうね。
うん。
わからんね。
わからん。まあ、一応ね、名前はミシュアっていう名前は出てきたから。
うん。
ただそれが本物のモブミシュアの方を描いてんのか、ここの物語もアンルシアの顔で描いてるのかは分からんけど。
そうね、
うん、
そのミシュアがその黒髪のあの子のお姉ちゃんになったところがちょっと私 もやもや してんだよね、うん、あそこの変わり身が分からへんなと思って。
あれね。
あれ、ちょっと気になるのよな。
あれは結局、童話の世界やから、
うん、
そこに迷い込んだアンルシアが、ミシュアに取って変わった物語やから、辻褄を合わせれたっていう。
ああ、でも、まあそうやけど、その、金髪ミシュアになった時に、その黒髪ミシュアは、どうなったみたいな。
だから演者が、ま
あ、
交代してた
代役、役者交代みたいな。
そうそうそうそ
う。
みたいな感じ。なんか大物女優が出てもいいよっていう感じで現れて、モブ役で出てくれたみたいな感じ。モブの役を取っちゃったっていう。
ああ、そう。でまあまあ。活躍したみたいな、ね、
みたいなそんな感じかも、うん、
なんかね、か、
うん、まあ何しかここで、1つ目、3つ回るうちの1つが終わりましたんで、
はい、
次回のセレドの話は僕はまあまあ好きだったんで、
はい、
はい、皆さんそれはどんな話か次回期待してもらいたいなと。
はい
はい、ということで今日は終わりましょう。
はい、お疲れ様でした。
ご意見ご感想はツイッターハッシュタグ冒険の女、ひらがなで冒険の女をつけてツイートしてください、ツイートしていただけると紹介するかもしれません。ということで、お相手はアニマルジャパンと
ユンユンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。